皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、うまくいかない変な政権というお話です。本当に最近ですね、うまくいかない変な政権がアメリカでも日本でも中国でもヨーロッパでも急速に広がってるんでしょうね。何なんでしょうねやっぱりトランプ革命なんじゃないですか。これだけ世界同時にうまくいかない変な政権が広がってるってことはですね、いや、なんか水面下であることが進行してるってことですよね。まず日本の方なんですけども、なんか大変ですね、菅内閣ね。今日は祝日ですよね。23日が祝日ですから、まあ、表面的にはお休みの日なんですけども、文春があとやっぱりもう一つ出すって言うんですよ。文春法にもう一つなんか菅の話があるって言うんですね。で、なんだろうなって言うんだけど、やっぱりそれはここまで来たらやっぱりその首相のことの可能性ありますよね。で、まあ、なんか一発アウトになる可能性だってそれはありますわね、こういう流れになってくると。で、だからもう本当にどうなるかわからないと。で、菅内閣自身がやっぱり最初から変でしたよね。まあ安倍氏が退いたのも突然で、変といえば変だったんですね。で、菅が出てくるプロセスも変で、で、その菅になったつっても、あの人もともとやってたのは沖縄に基地を供用するとかね、それからその横浜はじめ各地にカジノ作るとか、まあ言ってみれば利権をですね、漁りまくるわけですよね。なんか菅氏が一番利権持ってるのは沖縄だって言うじゃないですか。沖縄の方そうなんですか。菅が一番利権持ってる場所沖縄だそうですよ。とにかくあの人利権漁りが好きな人だったらしくて、で、だから菅が政権取るということは利権漁りをするということで、まあだから利権屋たちは期待してたのかもしれませんけども、今反対ですよね。むしろそれ利権をやめる方向ですよね。辺野古だってですね、結局工事やったって完成しないこと分かったわけでしょ。あれのマヨネーズ地盤で、そこに陸上自衛隊のやつを隠れてですね、極秘に置いとれたこともバレちゃって、だからあれね、日米共同のなんか戦争や部隊の話はもう終わりですよね。それからカジノ終わりじゃないですか、もうあれ。まあコロナっていうこともありますけども、大阪の維新の会ももうこれどうなるかですよね。松井は引退しますし、橋本は引退しちゃったしね。いやー、どうなるか分かんないですよね。まああといろいろですね、菅の利権というのはあって、馬毛島がそうでしょ。馬毛島の訓練場はあれ菅と泉の利権ですよね。あれできないじゃないですか、あれね。市長は反対派でしょう。だからなんかですね、不思議と終わっちゃったんですね。で、しかもこれメディア統制でやってた人ですからね。まあ小泉内閣で、あれ竹中があれの時ですよね、総務大臣の時ですよね。あそこから始まって、で NHK もいろいろこうやっつけたけども、いいこと聞かしたけども、民放の方がやりやすいっていうんで、民放の方をね、スポンサー数字や電通を使って締め上げてですね、まああと放送権限、免許の権限ですね、役所持ってるから、まあそれで締め上げて、まあ、言った通りさせてきたんだけども、その中枢が今回飛んじゃったわけでしょ。とりあえず国家公務員倫理法違反ですか、あれ抵触するという話ですよね。で、これでなんかもっといけば贈収賄の線まで見えてきますわね。だから一番上の首相、しかも菅自身が総務大臣やってたことありますよね。その長男ですからね。それがメディアと実婚だっつんだから、これはね、普通はその偶然っていうことはないですよね、普通はね。まあそういう話が出てくるとですね、まあ言ってみれば体制支配の中枢が、まあ、飛んだわけですね。前から申し上げた通り、ちょっと普通はないですよね。それから まああれですよね、あの原発ですよね。当然菅は原発はどんどんやりましょうっていう方だったわけですけども、水はまかないと、水太平洋に汚染水まく話は結局先送りしましたよね。そうこうしてる間に地震が起きちゃって水漏れ始まっちゃったらやばいですよね。格納容器の水漏れって一番やばい話じゃないのあれ、あれだから次の大地震来てですね、まあ余震ですからまだあんでしょあれ、次の大地震来て一気に水抜けたり倒れたりしたら一貫の終わりじゃないですかね。でも東京高裁だってあれね、原発事故について国の責任認める判決出してますよね。まあ原発は終わりだよね。炭素の話、脱炭素の話も進めてるしね、あれもだから菅がやってた話じゃないかと思うんですけども、原発推進の実務はね終わっちゃってますよね。一体何なのかと。で最後はだから文春砲が出てきてね、まあアメリカ大使館のリークですわな。でそれをまあ日本のあれですよね、あのメディアって言います、週刊誌が一生懸命、まあ、追跡して追いかけてあれや仕留めてきたわけでしょう。あれ言ったらもうね、それっきり終わりじゃないですか。で、あとはだって、まあ、河野だとか、ね、麻生だとか名前出てるけれども、まあ、それはわけわからない人たちばっかですわね。じゃあ自民党党大会やると。まあ、党大会やったって、その、まあ、なんていうの？今のアメリカ共和党みたいなもんですね。トランプ以外で誰かでやる人いるのかという話になってきて、じゃあ安倍晋三はって言ったらですね、これはまた事件で追いかけられてるわけですよ。河合事件とかあるでしょう。だからそれも出てこないですね。最後の一人もいないのが日本の自民党ですよね。いやもうそれはすごいね。だから全然うまくいってないんじゃないです。アメリカなんかはもっとひどいですよね。そもそもエアフォースワンのコルサイン出ませんからね。エアフォース2は出たんですよ。あれカマラ・ハリスってサンフランシスコに家がですね、あれね、あそこ行ったんですね。なんか家売るんだってウォール・ストリート・ジャーナル出てましたよ。家売るんで不動産の契約でも行ったんですかね、サンフランシスコにね。自分の家。エアフォース2なんだけども、あれですよ、ちっちゃい737ですよ。あんなもんで副大統領が行くなんてあんま見たことないですね。それからやっぱりその軍はちっとも出てこないよね。ちっとも軍は出てこないですね、あの旅行にね。あれも変だな。それでバイデンこの間の CNN のショーで言ってたじゃないですか。大統領1ヶ月経ってどうですかと。俺は朝起きるんだと。神さんの顔を見るんだと。我々一体どこにいるんだと思うんだって言ったって話ですよね。そら、だってね、ホワイトハウスはあれ、夜11時になって完全に電気消えますから、あそこ住んでないこと明らかですよね。連邦最高裁のとこだってあれなんか、檻囲まれてんじゃないですかあれね。だから連邦政府の建物みんな檻囲まれてって、まさにグアンタム基地の中内部ですよね。グアンタナモ収容所の首都ワシントン支店の支所の中って感じですねあれね。あれ一体どういうことなんでしょうかね。それからワクチンを自分打ってないってバイデン言いましたね、あの CNN のショーでですね。でしかし、いやバイデンなんかテレビの前で打ってましたよね。あれ生理食塩水でも打ったのかな、ね、あるいはなんか他の注射でも打ったのかですね。であれだから要するに認知症だって言ってますけども、いや本当のこと言ってるかもしれませんよね、本当のことね。それからその私一番思うのはですね、民主党ってとにかく昔から利権屋なんですよ。とにかくクリントンの時もすごかったし、オバマの時もすごかったし、とにかくもう民主党政権って言ったら、あらゆる利権屋が国内外でより集まってくるわけですよ。例えば日本だってそうだったでしょ。ああ、未定時は出てくるわですね。まあ、それに連なる、まあ、昔ね、岡本郁夫って言いましてね、もう死んじゃいましたけども、あれとか岡崎久彦でしたっけ、あんなのがいてですね、まあ、とにかく盛大に利権あさりやってましたよね。ことりとも音がしませんね。ことりとも音がしない。一体利権屋はどこに行ったのと。要するにバイデンテレビ映ってるんだけど、一応大臣なるものある程度任命されてますけど、ほとんど動いてないですよね。とにかく民主党政権で特徴的だったあの利権屋たち、一つも出てこないですよね。あれは不思議だ。それからその国境を開けてこの移民を入れるんだって言ってますけども、国境のところの米軍の警戒体制はトランプ時代と何にも変わってないですよ。何にも変わってません。要するにあそこはそのあれですよね、 テンポラリーなフライトリストリクションがずっと延長延長で出てるんですね。軍の訓練というところはその、まあ、初めから指定されてますから、まあ、それ訓練アクティブということになるとですね、まあ、ある程度飛行制限できるんですけども、それ以外の飛行制限区域ってこうね指定されますよね。国境のとこずっと出てますよね。だから何も変わってませんよね。それからドローンの基地かなんかだと思うんですけども、アメリカの中部とかですね、あとカリフォルニアの基地、あれもずっとテンポラリーな飛行制限出たままですよね。あと中西部の方にもなんかありますね。あれもだからその1月6日の頃から何も変わってない、1週間ずつずっと延長延長できてんですね。一体何をやってんでしょうかね。から外国にちっとも行かないですよね。で外国の人ちっとも来ないですよね。まあ北朝鮮じゃないけども、僕を外に行かないと、行かれないと、あるいはその外から入れないというような感じで、なんか鎖国国家みたいですね、今のアメリカ政府見てるとね。一体どうしたのっていう話ですよね。それから相場一つ取ってもそうですよね。もうむちゃくちゃな投機のマネーがですね、踊り狂っちゃってるわけですね。で、あれほら、もう去年の11月3日から上がってるんですよね。去年の11月3日から、選挙の日から、ドーンと株上がってるんですよ、あれ。あれ、ねえ、胴上げで、ねえ、トランプワッショイワッショイ、まあ、バイデンワッショイワッショイでですね、こう、胴上げで株価上げてきたと。最後、スルッと手引いたと。わっしょいわっしょいで最後スルッと手いくとドーンと落ちるわけですよね、あれね、下にね。いやだから株価は異常ですよね。あんな風にしたら最後はドーンと落っこちますわね。あれどういうつもりなのあれ。で特に何かしてるってわけでもないですよね、あれ。バイデンたち何かしてるってわけでもない。あとはFacebook とか Twitter ですけども、まあ、規制強化だって話するけども、特になんか新しいことやってると思えないし、逆に客は減り続けてますよね。客は減り続けているから、なんか特に、なんか新しいことをやってるようには全く見えませんね。要するに、ああいうネットメディアはトランプに狙われて以来、なんかやっぱりそのまま国民に嫌われることだけをさせられてるように思いますね。でアメリカでもコロナの人はだいぶ減ってきましたよね。今1日1000人強ぐらいじゃないですか。あれ多い時4000人以上いましたよね。今1000人強でだいぶ減ってきてますよね。だけどやっぱりこうなんかマスクは2枚いるとかですね、変なことばっかり言ってます、政府ね。変ですね。それから中国も変ですね。習近平見えませんね。王岐山見えないね。李克強見えないね。あれは大統領選挙の頃からかな、去年の。とにかく見えないですよね。どこにいるんだかですね。それから中国は統計見りゃですね、ほとんど感染者出てないんでしょ。それは早く終結宣言出しちゃいいじゃないですかね、世界でね。なんか特効薬のワクチンがあるんでしょ。素晴らしい中国製ワクチンがあって、これ打ったら感染しないんでしょ。で北京とか瀋陽でですね、感染者が出すかんでってのは全部フェイク写真なんでしょ。フェイク動画なんでしょ。いやだからもう感染者ゼロなんでしょ。だったらですね、もう早々にですね、コロナ終結宣言出せばいいじゃないですか。習近平出てきて、李克強も出てきて、で江沢民も出てきて、みんなでコロナ終結の一大党大会開いてね、いよいよ中国共産党が世界のトップに立ったと、お祭りやればいいと思うんですけども、ちっとも出てこないですよね。それからサウジね、あそこは国王と皇太子のところで割れてますよね。どっちつくかで、戦争側がつくか反対側がつくかで割れてますよね。あれもだから両方出てこないでしょ。国王側も皇太子側も、まあ、そ国内にいるんでしょうけども、なんかこう表舞台には、世界の表舞台には一つも出てこないですね。バイデンが大統領になったって言うんだら、なんか出てくれいいじゃないね。国王も出てくれいいじゃないですか、バイデンが大統領になったんなら。イスラエルもそうだよね。イスラエル、サウジはそもそもバイデンと電話するのすごく嫌がってましたよね。 電話したかどうか知りませんけども、すごく嫌がってました。なぜですかね。いや、堂々話すらいいじゃないですかね。異教徒は異教徒でしょうけどね、ユダヤ教徒はないでしょうから、イスラム教徒はないでしょうから、異教徒なんでしょうけども、もう話すらいいじゃないですかね。変ですよね。それからヨーロッパ、メルケル首相の次って、あれ正式に決まったんですかね。なんかいろいろ取り出されてはいるんですよ。あれ誰だ彼だって話でね。ところが選挙が全然うまくいってないんですよ。イスラエル、ドイツの選挙うまくいってないから、いやもうメルケルはだからもうこれで引退でしょ、政治家引退だけど、その次がですね、あれ本当に決まって動いてるんですかね。ちっとも見えないね。オランダはどうなったんですか。オランダはものすごい、抗議行動があって、コロナ反対の大騒ぎがあって、内閣ひっくり返っちゃって、内閣総辞職して、その後大混乱になりましたね、暴動で。あの後なんか決まったんですか。スウェーデンはどうしたんですか。移民が暴動を起こしてですね、それからコロナで大騒ぎしてですね、まあ結局あまり封鎖しなかったと、まあ良かった悪かったの議論があるんですけども、その後なんか要成功したんなら世界に言えばいいじゃないですかね。スウェーデン型で成功したんだと世界に胸張って出ればいいじゃない。ちっとも出てこないね。イタリア、例のほら選挙違反でね、一生懸命やって、バチカンと協力してですね、選挙違反やって、起訴されて、起訴状が、起訴じゃないわ、宣誓供述書が公開されましたよね。とんでもない選挙違反事件ですよね。で、内閣倒れて新しい内閣になったと。しかし実に静かなもんですよね。バチカンもなんかまた一人アフリカ系の枢機系が、まあ、教皇と対立し、教皇と対立してやめましたけども、音沙汰なしですよね。カナダも、えらいトルドー静かですよね。いや、バイデンになったんだから、我々の天下だと。議会も黙らしちゃいと。中国共産党は素晴らしいんだと。本当腕組んでいやいいと思うんですけどね。ディープステートこそですね、我々の大事なところなんだ。植物は根があって初めて上があるんだと。我々ディープステート、根の部分だから、我々あって世界があるんだと。ね、だから地下にはですね、たくさんのですね、根を張ってんだと。トンネルがあるんだと。いや、いいじゃないね。言わないわね。不思議だね。本当に不思議ですね。まあ、各々作用にですね、まあ、旗見りもよくわかると思うんですね。やっぱ私はまだ作戦遂行中なんだと思います。トランプは今週末かな、なんか出てくるそうですよね。CPAC に出てくると。まあ、共和党もね、民主党もまあ、それは、もう共和党民主党ではなくて、ディープステート側かそうでないかっていう話になってきますから。で、まあ、それはもう、ね、ここで今までのような政治にはならないことは明らかなんですけども、まあ、いずれにしてもこの軍の作戦が終わるまではですね、まあ、多分何も本当のことは明らかにされないんだろうと思うんですね。で、アメリカはほら、岸信介がさ、永久戦犯で出てきたみたいに、取引好きなんですよ。特にトランプ取引好きでしょ。だから逮捕されたからといって、そのまま死刑になるわけではないんですよ。東条たちは取引に乗らなかったんでしょ。で、死刑になったわね。でも、例えば前ですよ。ほら、もう、進駐軍が日本に9月にやってきてね。そっから、もうすぐ向こう側行った人いるじゃない、川辺とかさ。ねえ、なんかすぐ CIA の要員になったみたいにいますよね。だからもう、まあ、アメリカのやり方ってですね、もうお知らせで白黒をつけてね、成敗して終わりじゃないんですよ。もう起訴する前からね、味方にしたやつもいるしね、不起訴のまま終わりにしたやつもいるしね、起訴しても恩赦するやつもいるしね、処刑しないでそのまま置いとくやつもいるしね。だからそれはね、そのお知らせで裁くみたいな様子と全然違うんです、アメリカのやり方は。だから本当のところはですね、当人に聞いて、当人も知らないことかとがあるんだな。だから公式な、やっぱり書類見るまで分かんないんですよ、あれ。騎士みたいなやつも今たくさん多分いるんじゃないかと思うんですね。で、あれだから逆らったらアウトでしょ。ねえ。まあそんなことでありますから、どうもなんかですね、私は、あと竹中平蔵も出てこないよね。竹中平蔵もなんか出てこないね。伊藤元重なんか出てきたかな。テレビかなんかにね。竹中出てこないですよね。で、パソナーもなんか異様に静まり返ってますよね。淡路島の方に、行くらしいんだけどね。まあ本社向こうに行くんですけども、これからどんどん人も移すようですけども、まあこれからどうするんですかね。関西、大体もう抑えちゃったでしょ。で、東京の方も役所パソナ抑えちゃってるわけだな。あれもだから今回のあれですよ。総務省の話みたいね。 パソナと政府の総務省でしょ、あれ癒着が出てきたら一発アウトじゃないですか、あれね、メディア支配が文春法一発で潰れたみたいに、それはパソナだってなんか出てくれよ、政治との結びつきが出るからで一発終わりですよね。何かとにかくですね、うまくいかない変な政権が世界中たくさんあるんです。これはやっぱりですね、偶然ではないと思います。何かが本当に起きていて、でその先がですね、まあ、あるってことですね。まあ楽しんで、最近ね、あのわさびの効いたね、あれ柿の種食べるんです。あれがね、 一口でも食べるとね、だいぶね鼻がすっきりしてよろしいんですね。まあ楽しんでいきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、うまくいかない変な政権ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。